西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月の西宮徹底解剖は間もなく7月16日の土曜日から、西宮市立郷土資料館で始まります37回特別展示。なんと西宮砲台が指定100年を迎えたというその記念なんですが、お台場築造西宮今津の砲台という、この特別展示に合わせていろんなお話を伺っていこうということで、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の皆さんに週替わりで登場していただいております。第2週のゲストティーチャーは瀬尾翔太先生です。瀬尾さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今週はその西宮砲台を見た目からというか、なんかその辺のところの魅力に迫っていただこうということで、国指定史跡西宮砲台の見どころと題して瀬尾先生にお話を伺うんですが、これ見どころいっぱいあるんですよね。
そうですね、現地に、うん、お台場というか西宮砲台そのものが残ってますんで、はい、まあ、その辺を見ていただければっていうところで、はい、見どころいっぱいありますね、
は
い、
やっぱりその形が残ってるっていうのはすごいやっぱりインパクトありますよね。
そうですね、うん、海辺にね、円筒形の建物がドーンと立ってますんでね、なん、はい、だろうこれはって思う人はいっぱいいるのかなとは思います、うんうんうん、
なるほど。さあ、じゃあその西宮砲台どんなものなのかっていうのをちょっとご案内いただけますか。
はい、そうですね、西宮砲台ですね、これは幕末に作られた、うん、まあ、外国船に対処するために作った軍事施設ですね、
はい
はい、で円筒形の建物石砲塔っていうものと、その周りをぐるっと巡るですね、土塁ですね、外郭っていうんですけど、石砲塔を守るための、まあ、土の壁だと思っていただいたらいいかと思うんですけれども、はい、まあ、その2つの、まあ、構造物からなる、施設ですね、
うん、
はい、で、これはですね、19世紀のヨーロッパで、実用されていた、軍事施設である、世界史的にマルテロタワーって呼ばれる施設があるんですけど、
はい、
それをモデルとしている、日本で作られた西洋式の、台場砲台っていうところになります、はい、
でもその当時あんまり外国との行き来がなかったわけですから、そんな細かい資料だったり、ね、データだったりとかなかなか手に入れられなかったと思うんですけどね。
そうですね、いわゆる鎖国をしてたので、やっぱりその海外との、交流とか情報とかはある程度制限されてたと、いうところですね。でこれをどうやって日本人たちが作ったかっていうのは、うん、研究の中でもまだ推測の段階にしかなってないんですけど、
はい、
一応オランダの軍事書物とかが、当時手に入っただろうというところで、うんうん、そこにそのマルティロタワーの構造とかが書かれているものがありますので、その辺をこう日本人が訳して参考にして設計されたのではないかっていうのが今の、通説的なところになります。
これね、勝海舟が作ったって話を聞いたことがあるんですけど、あれは本当のお話なんですか。
半分本当で半分ね、間違いじゃないですけどね、難しい問題ですね、
は
い、で勝海舟が、計画してといいますか、多分いろいろ考えてやられてるんですけど、実際にこの西宮砲台をはじめとした西洋式の、砲台の設計をしたのは、その、いわゆる弟子にあたる佐藤与之助って人だろうと、いうふうに今言われているということになりますので、全部勝海舟がやったかって言われるとちょっと違う、
でもなんか勝海舟がやったみたいな感じ、なんかこうまたロマンを感じてしまったりもするんですけどね
、はい、
でもあながち嘘ではないというか、
嘘ではないです、はい、
でも当時すごいですよね、そういった文章からそのいろいろ外国の情報をこう入れてそれをこう作り出していくっていう、かなりのみんな技術を持ってたってことですかね。
そうですね、はい、
はあ、 さあその、西洋式のお台場なんですけれども、全国では本当にたくさんね作られたってことなんですよね、はい。
そうですね、確か先週の話にもあったと思うんですけど、うん、まず、全国で作られた、お台場とか砲台、うん、砲台っていうのは1000基ぐらいあるっていうふうに言われてます、ね。で、はい、その中で西洋式の台場っていうのは4基しかないですね。
あ、4つだけ。そうか、じゃあ他のお台場は、はい、システムとしてこういう形ではなかった。
なかったです、はい。もうちょっと違う形の、まあ、いわゆる日本式って言ったらいいんですかね、の大砲を据える施設っていうのでいっぱい作ってるんですけど、
は
い、特にそのいわゆるこの石砲塔って呼ばれる円筒形の建物を中心とした作りになっているのは日本全国で4基だけです、
はいはい。でしかも現存しているのは、
西宮砲台とあとは今の神戸市にある和田岬砲台の2つだけというところになります。
これはまたすごく、ね、研究なさってる方もたくさんいらっしゃるんでしょうけれども、これが残ってるってことはすごくこう意味のあることなんですよね、きっと。
そうですね、はい。まあ、いわゆるですね、これ遺跡になるんですけど、
はい、
だから作られたのも150年とか160年近い前になるのが、それがまあ残っていく過程ではやはりこのですね、今残っている2つの、西宮砲台と和田岬砲台というのが、国のですね、指定の史跡っていうね、遺跡の1個上のランクのものに、かなり早い段階で、まあ法律に基づいて指定されたっていうところが強くて、それが保護されて今に至るっていうのがあるかなと思いますね。
これは残しておかなくてはいけないものなんだということをちゃんと国が判断したということになるわけですね。いすね、
はい。
はあ、ただこれやっぱりその作られた時の姿はもちろんとどめてないわけですし、いろんな紆余曲折があったんですね。
そうですね、
はい、はい。
実際に西宮砲台焼けたりとかしてますんで、
はあ、はい。でもその、国の指定史跡っていうのはこれに、いわゆる指定されるには、
はい、
随分とたくさんいろんな要件を満たさないといけないというか、
はい、
なかなかこれ指定受けるの難しいものらしいですね。
あ、そうですね、はい。まあ、指定っていうのも、まあ、いくつかいろんなものあるんですけど、うん、特にその一番、まあ、最上位って言っていいかどうかはちょっと難しいところなんですけど、いわゆる国に指定されるっていうのはどういうことかっていうのを少しご説明させてもらおうかと思うんですけど、
はい、
今はですね、文化財保護法っていう法律がありまして、まあ、その、法律に基づいて、遺跡っていうね、まあ、昔の、ものがあるんですけど、遺跡の中で特に重要なものっていうのが、史跡という名前に変わって保護の対象になるというふうな制度になってるんです、
はい、
はい。で、この、史跡っていう概念というか、まあ、保護制度っていうのは実は結構古くてですね、大正8年だ、1919年なんで今から103年前ぐらいになるんですけど、
うん、
に日本の法律として、史跡名勝天然記念物保存法っていう法律が作られるんですね、
はい。
でその中で、うん、いわゆる不動産の文化遺産、
はい、
要は土地とくっついてる文化財ですね、で遺跡とか西宮砲台もあの場所に建ってるんで土地とくっついてますから、そういったものの中で重要なものっていうものを史跡という名前にして、まあ、残していきましょうっていう制度が大正時代にできてますので、
うん、
はい。まあ、それに基づいて作られてます。でこの、大正時代の法律っていうのは今の文化財保護法の、まあ、前身となる法律の一つになってますので、まあ、今の文化財保護法に引き継がれているっていうところになります、はい。で西宮砲台自体は、今から100年前ですね、
うん、
大正11年ですね、1922年に、先ほどお伝えした大正時代の法律に基づいて、大事なものだからということで史跡になっているということで、うん、今に引き、守り継がれてきているというところになります。
あ、だから西宮砲台が指定されて100年、
ね、はい、
が今年が、まあ、その記念の年ということになるわけですね、
はい、
はあ。でもこれは法に基づいて、まあ、保護されるということですから、非常に、まあ、いろいろと手厚くこう ね、保護されてるんでしょうけれども、こうやって残していくっていうのはいろいろとやっぱり大変なことがあるんでしょうね。
そうですね、まあ、今ある状態を保たなければならないってまずありますよね、うん、
はい、
でもう100年も経ってて、で火災にも遭ってますんで、うん、まあ、結構ボロボロだった時期とかもありますので、はい、その辺をこう、まあね、ちょっとずつ修理したりとか、しながら、うん、まあ、100年間守り続いてきたというところになるかなと思います。
はあ、さあこの西宮砲台のどこがすごいのかっていうところをちょっと説明していただけますか。
はいはい、まあ、大きく見どころは2つあるかなと思ってます。で、はい、1つ目はですね、石砲塔と呼ばれる、まあ、円筒形の建物ですね、うん、これが ある意味西洋式のお台場 の特徴的なものかなと思います。
はい、
でこの円筒形の建物なんですけど、高さがだいたい12メートルで、直径がですね大体15メートルぐらいあるというふうに、今まあ、計測されてまして、
はい
はい、でどういう何でできているかというと、花崗岩っていう石をですね、まあ、切ってですね積み上げているという形になります。うん、でこの施設は大砲を設置して発射するため の、まあ、中心的になる、建物になりますね。
はい、
で外側は今の見た目通りこう漆喰が昔塗られてたっていうところと、
うん、
内部ですね、内部がどうなってたかっていう問題なんですけど、木造の2階建てになってたみたいです。
木造、
はい、木で2階建ての建物を内側に作ってるっていう感じですね。はい、で1階にはですね、大砲を冷やすための井戸が地面に直接掘り込まれ掘られてます。はい、
すごいアナログな感じですけど
そうですね、
その井戸水で冷やす、
井戸水をかけて冷やす、ような設計になってたみたいですね。
なんかスイカ冷やすのと同じ、
ね、
感覚ですね。
はい、
あ、冷たいんだ井戸水は。はいはい、
で井戸とあとはその砲弾ですね、大砲の弾とか、はい、あとは大砲撃つための火薬とかを備蓄する火薬室っていうね、棚がいっぱいついてる部屋が作られてたのが1階です。で2階には、大砲を設置して、
うん、
発射するというような構造になってたみたいです。はい、
うん、
でじゃあどうやって発射するかというところなんですけど、石砲塔をですね見ていただくと、ぐるっとですねこう2階部分に一周するように窓が開いてるんですね。
開いてますね。はい、
でこれ一周こう回って数えてみると12個の窓が開いてるんですね。
う
ん、12個入ってます。
はい、
で、そのうちですね、北側の部分の窓だけはちょっと形が縦長になってて、うん、他の窓とちょっと作りが違うんですね。
はい、
で北側の部分は連絡用の窓、例えば陸側にいる仲間と多分連絡をするための窓っていうふうに言われてまして、
はい、
でそれを除外した残りの11個の窓っていうのが、うん、大砲をその窓に出して撃つというような感じの設計になってたみたいです。ですので、うん、まあ、大砲撃つ穴のことを砲丸というふうに、まあ、呼んでたりとかしますね。
砲丸、
砲丸、
はい、じゃあ砲丸は11個あったと。
そう、砲丸は11個ですね。はい、
でもこれ海に向かって、まあ、軍艦などに対して大砲を撃つというのが大きな役目というか、
はい、
目的ですよね。
はい、
陸側にもやっぱりその大砲を撃つ穴、砲丸というのは必要だったんですかね。
まあ、そうですね、正確なとこわからないんですけど、例えば、うん、上陸された時とか多分浜でいろんなところで攻められると思うんで、そういう意味ではやはり360度対処できる方が設計としてはいいのかなと思いますね。多分その辺を想定されているのではないかなと思いますね。
はあ、そういうことなんですね。うん、はい、でその他に何か特徴的なところというと、
特徴的なところでいくと、
はい、
外郭ですね、うん、外が、砲台の周りに巡っている土の壁ですね。
はい
はい、土塁の外郭というものがあります。
うん、
で、西洋式の台場全体の話でいきますと、大きく2つの形がありました。で1つは星型に外角を巡らせるパターンですね、
うん、
がありまして、もう一つは円形に丸く巡るものがありました。はい、で、実はこの4基作られた西洋式の台場のうちですね、星型が採用されたのは和田岬砲台って神戸にある砲台、はい、だけでして、
うん、
残りの3つはこの円形がどうも採用されたみたいです。
うん、
で実際西宮砲台も、円形の外角を持っていると はい、いうところになります。実際現地行くと実はですね台風とかの水害を受けてですねこの100年間の間で、削られたりしてしまった部分もありまして、うん、一周全部残っているかというと、そうではなくて部分的に残っているような状態になるんですけれども、
はいはい、
それをですね上空から見ると、やはり円形になってたように名残みたいなのも周りに残ってたりもしますので、はい、円形だったことはもう間違いないですね。古い写真にも円形の外郭として残ってますので、
今回このなんか記念事業のね、
はい、
なんかマークというんですか、
はい、
これがなんかこうぐるっと丸いのの中にちょんとこう点があるという、これが上から見た、
はい、
その砲台の昔の姿を表しているということなんですね。
そうですね、はい、それをイメージして作っている、ロゴマークになりますね、はい、
ロゴマークでしたね、失礼しました、ということはこれは昔は本当にぐるんと円形のその、外郭というのがしっかり残ってたという、
残ってましたね、
ということなんですね、
はい、古い航空写真とかだと残ってますね、
ほー、はい、でも徐々に、
はい、
埋もれていってしまっていると。
埋もれて、そうです、はい、どんどん削れたり埋もれたりしているっていうところです。ただ部分的には残っている、
じゃあそういうとこも合わせて今回やっぱりね、はい、チェックしてみていただきたいですよね。
そうですね、はい、
うーん、
で外郭っていうね土塁が残っているのが、はい、実はもう西宮砲台だけになりますので、この石砲塔と外郭がセットで残っている、西洋式の台場はもう日本でここにしかありませんので、
はい、
ぜひ、現地行ってですねこの2つをご覧いただければというか、見どころとしてですねご紹介させていただきたいというところになります。
また後ほどご紹介させていただきたいと思いますが、現地ご案内いただけるツアーなんかもねあるので、こういうところでやっぱり学芸員の方からここがって言って説明していただくとよくわかりますものね、
はい、
はい、ぜひその外郭も合わせてチェックしてみていただきたいなと思います。さあ、西洋式の台場っていうのは本当に少ないということで、そういった意味でもこれいろんなところ日本全国外国からもこの西宮砲台っていうのは見学に来られる方いらっしゃるそうですね。
そうですね、世界史の中でも位置づけられるっていうところがねやっぱりこの、史跡のすごいところかなとは思ってまして、
はい、歴史の中にも、
はい、世界史の歴史の中に、というのもやはりそのヨーロッパで使われてたものを、鎖国してた日本が、作ったということは非常に世界史的にも評価されるところですし、あとですね完成した年代で見ると、どうもこの日本で作られた4基の、西洋式のお台場っていうのが、
はい、
多分世界で最後に作られた最後に完成した、マルテロタワーですね、にいうふうな形で評価することもできるということで、
なるほどね。ということはでも外国ではもうそろそろまた次のパターンに移りって言ってた時代に、日本は頑張ってこれを作ったということも言えるわけですか。
そうですね、一応世界史的な評価で言うとちょうど日本で作り始めた時に、世界ではこのマルテロタワーっていう軍事施設が、作られなくなってくる時期とちょっと重なってたらしいですね、評価すると、
はい、
でその理由としては大砲がですね精度が上がって、マルテロタワーだとちょっと対応するのに難しくなってきたというところが多分一番大きかったみたいで、なんで日本でこうマルテロタワーを作り始めた時に世界というか主にヨーロッパですけれどもについてはもうマルテロタワーに代わる新しい軍事施設っていうのを、いろいろ考え始めた時期だったみたいですね、
は
い、なので、まさに激動のタイミングで、
そうですね、
はい、日本では作ってたっていうところになりますね。
でもそういったその歴史の中のその時代のっていうところでこの世界史の中でも注目されている、建物ということにもなるわけでしょうね。
はい、そうなると思いますね。
しかもそのマルテロタワーと同じような外観はしていながら内部が木造だったっていうのもこれがやっぱりなんか日本的なイメージですよね。
そうですね、オリジナルというか、ヨーロッパのマルテロタワーは内側のその構造ですね、2階建てみたいになってるんですけど、レンガで作ってるので、すごく外側からねなんか衝撃が入っても強い作りになってるんですけど、
はい、
日本のマルテロタワーは内側木造ということで、 ある意味は日本風になってるっていうんですかね。
そうですよね、はい、木と紙の文化の日本家屋のなんかイメージっていう、でそれがまあ内部には採用されてたっていうか、はい、和洋折衷みたいなところですかね。
もうだいぶあの日本風のアレンジが効いているような、はい、ものになるかなと思います、
ね、でもまあこういったものが、しかもあの我々がね普段本当にあの生活している場所のすぐそばにさりげなくあるっていうのは、なんか西宮ってすごいなって思いますよね。
すごいと思いますね、はい、しかも2つありましたからね昔は。
2つもねそうですよね、まあ、本当に今後もあの本当にまあ指定100年今年がそういうことですけれども、残していくためにはやっぱ我々どんなことをしていかないといけないのかななんて、市民としては何かありますかね、すべきことみたいな。
あのまずやっぱりあの知っていただきたいっていうところですよね、あの市民の方皆さんに西宮砲台っていうねあの史跡があるということをまず知ってもらうところがあの第一歩になるかと思いますので、はいはい、まあ、そういう意味もあってあの今回ですね、あの7月16日から西宮市立の郷土資料館の方で砲台の、展示をしますので、はい、その辺もちょっともしよければ見ていただいて、うん、あの市西宮砲台ですねという文化財のことを知っていただければと思います。
そしてあの西宮市立の郷土資料館からはこの砲台まであの歩いてもちょうど散歩に、ちょっと今暑いので大変ですけど、散歩にいいぐらいの距離ですものね。
そうですね、うん、はい、あの宿川沿いにある郷土資料館なので、はい、まあ、そのままあの宿川沿いをですね、あの南の方に、だいたいまあ10分15分ぐらい歩いていただければ、うん、あの浜の方に着きますので、はい、そこのこう端っこの方に石砲塔が立ってますので、はいはい、見に行っていただければと思いますね。
だから展示でいろんなことを学んでいただいた後、その現物をね、チェックしていただくっていうことができるというのもなんかとっても贅沢な気がしますね。
あ、はい、そうですね、ぜひあのこれセットで見れるのは多分今だけになりますので、はいはい、あのぜひ見ていただければと思います、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、それでは瀬尾先生お願いします。
はい、石砲塔に開けられた大砲を発射するための砲丸の数はいくつでしょう。
はい、砲丸の数なんですよねこれ。
はい、砲丸の数です。
はい、はい、ぐるっと回って数えていただくとということなんですが、砲丸の数はいくつでしょう、というのが今週の問題です。先週そして来週の答えと合わせてお寄せいただきたいと思います。まあ、今日はですねその西宮砲台、見た目のところからのねいろんな魅力を、瀬尾先生にいろいろ教えていただいたんですが、まああの原因不明の火災で焼けたこともあるという、ここでやっぱりかなりあの重要な部分っていうのが失われてしまったってことも言えるわけですよね。
そうですね、内側の木造の部分が、残っていたら、うん、まあ、あの全て揃ってるっていうねところにはなったんですけど、はい、うん、まあ、代わりといってはなんですけれども和田岬砲台ですね、の方に関してはあの内部構造残ってますんで、うん、まあ、こちらもあの見学は可能ですので、はい、あの合わせて見ていただくことで、理解は、いただけるかとは思いますし、はい、あと火災にあったことで、うん、あの天井の部分がねあの落ちてしまったっていうところが、うん、ありまして、まあ、本来ですねちょっとこれ説明ちょっとできなかったかもしれないんですけど、あの内部に大砲を設置する、構造にはなってましたが、うん、ですね、天井の部分にも、おそらくあの設置できるような構造になっていたのではないかっていうのが最近言われてますので、うん、まあ、その辺もね焼け落ちてしまったというところはちょっと残念なところかなと思いますね。
なるほどね、まあ、その使い方も実際ちょっと大砲を撃ったら煙がこもってて使えなかったみたいなね話も聞いたことがあるんですけれども、はい、だからどういう形で使おうとしたかっていうこともやっぱりいろんな説があるということですよね。
そうですね、
はい、だから中にも大砲を置いたかもしれないし、天井の上屋上ですか、
はい、
にも設置したかもしれないってことになるわけですかね。
そうですね、多分両方いけたのではないかなっていうのがあの、まあ、私がいろいろ調べている中での、うん、まあ、一つ の, あの感想というところにあるんですけどね、はい、
じゃあもう最大限フレキシブルな使い方をいろいろと考えていたということになるんですかね。
ちゃんと参考にしたあの海外の書物も読み込んでたんじゃないかなと個人的には思うんですけれども、はい、
いやいや、そうやって辿っていくと本当にいろいろと面白い事実とか、ね、歴史が浮かび上がってくるんですね。
はい、
ぜひ、7 7月の16日の土曜日から8月28日の日曜日までです。西宮市立郷土資料館で西宮砲台指定100年記念西宮市立郷土資料館第37回特別展示ということで、お台場築造西宮今津の砲台と題した、この展示会が行われます。いや今回先週ちょっといろいろお話を伺ったんですけど、新しく指定された古文書がずらっと全部登場するということだったり、いろいろと面白い見どころがありそうですね。
はい、そうですね。
それからちらっと差し申し上げましたけど、西宮砲台の見学ツアーです。これ7月の23日の土曜日、展示解説と現地見学ということで、ご参加いただける20人の方にご参加いただけるツアーなんですが、これが19日の火曜日から22日の金曜日まで申し込みを受け付けております。これは京都資料館の窓口に行ってもいいんですね。
あ、はい、窓口でもう申し込みはできます。
電話でもお申し込みいただけるという、はい、この窓口か電話でお申し込みいただきますと、これ無料で参加することができると。
はい、そういうことになりますね。
は
い、
これは10時からお昼までということで、2時間かけていろいろとちょっとお話を伺ったり、現地を皆さんと一緒に、はい、見学したりというツアーになるわけですか。
はい、そうですね。もうたっぷりと西宮砲台についてご説明させていただきますので、
はい、はい、まあ、ぶらぶら歩きながらいろんなお話をしながら現地を見ていただくというのをより深く、ね、知っていただくいいチャンスだと思いますので、ただこれ先着20名の方ということなので、これ早く申し込んでいただかないとなかなかゲットできないかもしれないですね。
そうですね、ちょっとなかなか、大人数にはできなかったものですから、はい、
雨天の場合は7月31日日曜日に延期ということなんですが、ぜひ本当にしっかり展示をご覧いただいて、説明を聞いていただいた後現地をご覧いただくというのは、これとってもダブルでいいことだと思いますので、ぜひぜひ、ご参加をいただきたいと思います。この、西宮郷土資料館、西宮市立郷土資料館へのアクセスっていうのはどこが一番便利でしょうかね。やっぱり阪神電車の高炉園駅でしょうか。
あ、そうですね、一番近い駅はそちらになりますね。
はい、
高炉園駅です。はい、
から歩いて6分ぐらい、はい、そして JR の桜宿川の駅からも歩いて14分、
はい、
それから阪急電車の宿川駅からは歩いて17分と、とっても暑い今なので歩くの大変かもしれませんが、なんか散歩にはいいぐらいの距離ですからね。
そうですね、宿川沿い、歩いていただきましたら結構日陰もあると思いますので、
オアシスロードのところ、
はい、オアシスロードですね、
はい、はい、ぜひブラブラとお出かけいただきたいと思います。西宮市立郷土資料館、開館時間は朝10時から夕方5時まで、入館は4時半までとなっています。月曜日は休館です。観覧は無料です。ぜひお出かけください。そして西宮砲台見学ツアーなど、電話でのお申し込みはこちらの番号まで、0798-331298、0798-33-1298番です。西宮砲台見学ツアーに関しては7月19日から22日まで申し込みを受け付けております。郷土資料館の窓口もしくは電話0798-33-1298でお申し込みください。20人の方が定員ということで、お早めにお申し込みください。というわけで今日は国指定史跡西宮砲台の見どころと題して、ゲストティーチャーに瀬尾翔太先生をお迎えしてお届けしてまいりました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。